中村文明のみるみる元気が湧いてくる。イエーイ。スタートボタンを押されたのがちょっとわからなくて。
さて、今日も伊勢からお送りしておりますが、
今回はちょっとなんか緩いバージョン、この間なんかご縁塾の、あの宣伝みたいなのになってちょっと真剣に喋ってしまったから、
せっかくこんなのどかな日ですからね、
のどかな話をたまには。
もう今2015年でしょ。
そうですよ、社長全国的に2015年ですわ。
社長が講演始めたのって何年ぐらいでした？
まあ、あのパンフレットとかにはさ、あの31とか2とかの講演始めてみたいに書いてある。あれはお金をもらうようになったということで、その前はようお金もらわんかったから、あのカウントしてないけど、実際29ぐらいの頃やから17年ぐらいかなっていう。
17年か17年。
もうざっと
結構長いことやってますね。
うん、4000回以上やってるって感じかな。
まあ、なんかその新しいところにもいっぱいあったり、何回も呼んでもらえるところもあったりね。
そう、まあ、何回も呼んでくれるという話でいくならば、あの最も数多く僕の講演会を主催してくれたという人は誰やろう。長野の小宮山さんかな。やっぱり
小宮山さんかな。
いや、小宮山さんやと思うよ。
あ、そうですかね。
うん、回数は、
学校のなんかこう、あ、紹介とかそういうのは抜けてです。
うん、ね、そういうのは含めたなとか。
多分その小宮山さんが数的には多いかもしれない。
そうやな。だって今日は去年とかも1年の間に嫁さんに会うてる回数より小宮さんに会うてる回数の方が多かったしな。本当に
ゴルフ含めね。
そうでも毎年毎年こうコンスタンスにこうやってくれて、そしてまあ CD を多分日本一、だってこの間も俺あの石巻へ、はい、あの公演に行っててね、あのまあそれ仙台の五円紬大学からのつながりで、あの建具屋さんの上杉たっちゃんっていうのがおって、なんかもう会った瞬間から、あ、この人と俺長い付き合いになるかなみたいな、そんななんかこう優しい雰囲気持ってる建具屋さんやけど、その人が石巻でぜひっつって企画してくれて、で、まあ、ついついこの2日前に行っててんやけど、そのね、上杉たっちゃんなんかに出会っていくきっかけみたいなもんも、まあ、言うたらその上杉たっちゃんが石巻で公演するときもね、あの集客するためにちょっと文明さんの CD ばらまいた方があの集客楽になるぞとかって言って、あのアドバイスしてくれたその立花さんというね、仙台の、もうこの人。そしたらその時も上杉たっちゃんとこへあの段ボールで俺のあの著作権無視のその CD100 枚届いたって言ったら、誰か主催するみたいな、100枚届けんのかなみたいな。でもそのもう立花さんはほんまに何千枚とコピーしてこう配ってくれてしてる、そのでもね、もう与えてるというか、こうみんなに渡してるがゆえに、立花さんが何かするって言った時にはたくさんの人間があのお礼奉公じゃねえけど、立花さんやるときにはそら力にならないけんやろみたいな感じで、だって立花さん主催でやってくれるときはほとんど1000人とかやもん。
そうですよね、毎年ね、
毎年1000人とかで立ち見まで出るぐらい人来てくれはるから、だからある意味じゃその動員人数とかね、この CD を配ってくれた数日本一で言うならば間違いなく立花さんかなと。でまたそのまた立花さんに出会わせてもらえることになったきっかけっていうのが、これまた不思議と、あの鹿児島種子島の、
おー、また
鹿児島県種子島のね、はい、池田さんという、おー、これまた立花さんと似たお年の、もうあの2人はいくつぐらいなんかな、もう60
超えてます
よね、超えてる超えてる、2人とももう60超えてるけど、 やたら元気で、
うん、
でもそう思うと少子高齢化社会と言われるこの日本でね、
はい、
あんな元気な60オーバーの人たちが、うん、ほんまにいっぱい増えてきたら、うん、あの60代の2人がだって池田さんは鹿児島の紬大学の、ね、
はい、
主催を10年やるって言い切ってるあの
メッシーさん、
うん、メッシーちゃんの、ね、背中押したんも言うた池田さんなわけやし、ね、そう思うと60代70代の人たちがどんだけ頑張るかで、ね、若い人たちが山ほど動くという事例をほんまにリアルに作ってくれてる2人みたいなね。だけどまあなんか話してるうちにちょっとおもろい人特集みたいになってきたけど、
うん、
でもね不思議なんで人のご縁って本当に、
うん、
この池田さんと立花さんっていうのは、
うん、
なぜ出会ったかっていう話、
そうですよね、
俺も池田さんなんてもう十何年の付き合いやけど、
うん、
この間初めて聞いてねめっちゃ感動したんよ。
この間初めて聞いた
の？この間初めて聞いて、その池田さんと立花さんがどう出会ったかっていう話を。
へ
え。でもう昔からの友達なんかなと思ってたら、これはね池田さんが、池田さんいくつなんやな、その67ぐらいかな、そんな言ってないかな、分からんけど、まあ、この池田さんと立花さんもあの台湾来るからまた3月も来てたけどしょうがねえなって言いながらもう4月もじゃあ行くかとかって言ってまた、まあ、暇やしねだからまあこれ来てもらえるっていうのもあんねんけど、だけどこれはねドラマチックな話っていうのは、池田さんが若い時にフランスかなんかにこう親にね、そこそお前もっと視野広めてこいみたいに、今うちの息子がニュージーランドに行ってるのと同じようにフランス行ってこいみたいに言われてポイと掘り出されてね、で行って、でいろんなものが例えば住むところとか世話してくれる人とかそういうものの段取りできてる話で行ってたつもりが、行ってみたら現地全然そうじゃなくて、池田さんそこからフランスで若い頃にものすごく大変な思いしてね、でもう食うに困るし、それから今みたいに LINE とかあんなんもないから簡単に日本の親に連絡も取れへんやん、
はい、
ほんでそんな時代にさ、で飛行機乗って帰ってくる、だってもう航空券もえらい高い時代やから、だから池田さんその時に本当にもう生きるの死ぬののこう苦労を味わうんやけど、でその時に日本人でフランスに住んでるその一人のちょっと先輩に当たる人がね、もうえらく親切にしてくれて、でもうそろそろで世話になったらしいよ、
うん、
である時にその先輩というかちょっと年上のその人とね一緒になってとってもお世話になったフランスで知り合った人のなんか船を地中海伝ってね、そのまあそう遠くない距離、そこへその船をね、借りてた船を返しに行くというような、そんなことをその何人かで池田さん一緒になって船でそのお借りしてたものを返しに行くという役を仰せつかって、
はい、
じゃあ僕らでその船返しときましょうかっちゅうことになって地中海にこう出ていくわけよ、
はい、
でもまあまあ湖みたいな言うたらあの地中海でさ、うん、でも池田さんたちが出て行ってしばらく経って沖合まで行ったその頃に、ものすごいありえんほどの突風と海が荒れる始めてね、
うん、
実はその船転覆したんやって、その時にほいで池田さんそれまでもう本当に2ヶ月ぐらい本当生きるか死ぬかみたいに、もう食いつないで食いつないでなんとかみたいな生活してて、もう痩せ椅子になってて、で体力全然なくなってしまってて、それでその時にね、その泳いで岸まで行くとかもうそんな体力全くなくて、でねもう本当にああ自分もこのままここで死ぬんだというふうにもう覚悟を決めるほどの出来事がその起こった時に、その世話になってたちょっと年上のその人がね、
うん、
必死になって池田さんをこう助けてくれてさ、
うん、
でもう池田さん意識なかったらしいんやけど、
うん、
元水泳部かなんかだったその年上のその人がね、
はい、
池田さんをもう自分の命と引き換えに助けてくれて、
うん、
池田さんはその浜に打ち上がって助かったんやけど、
うん、
池田さんの代わりにそのフランスで世話になったそのちょいと年上の人がな亡くなったんやって代わりに、
その時
にいわゆる溺死して、ほで、もう池田さんはもうそらもう命の恩人ってもうまさに命の恩人やんか、
うん、
でそれでさその実家のこととかそんなもん全部調べて、 それでもう自分がこうやって生きてられるのはもう全部あの人のおかげやっていう、もう未だにその恩を忘れずお墓参り行ったりとかってなさってんねんけど、でもね、でそういうことを経て何年か経ってね、ほんでそのお墓参りなんかももう毎年行っとったんやって、命日のお参りに、その亡くなった一つ上の人っていうのが仙台の人やってんね。そしたらそれから10年20年って年月が経って、ある時福岡でなんか船井総研さんの何かそういう勉強会かなんかの時に、その池田さんは種子島からそれに参加してて、でたまたま自分の座った席の隣に仙台から来てる立花さんと横横に座って、でまあお隣に座ったのも何かのいいんでしょうっつって名刺交換しながら住所を見た時に、自分が毎年お墓参りに行ってるその命の恩人のそこからもう歩いて数分のところやったんやって、橘さんのところが。
へ
え。その時に、いや実は僕はこうこうこういうその経験しててねって言うて、それが仙台の人で、僕種子島やけど毎年仙台には墓参りに行ってるんだって、しかもあなたのこの住所のもうすぐ近く、もう2ブロックぐらいしか離れてないそんなところで、でそれで橘さんと池田さんなんか出会いがあって、ここでこう仙台を見てこう墓参り行くたびに立花さんに会う、でもそうこうしてるうちにね、その人が亡くなりはってから33年目か、要は32年目の33回忌の時に、はい、そのまあ今年も行くと、そしたら向こうのご親族の人からも、もう池田さんもう33回忌をだ境にもう混んでもいいって、こんな遠くまで、もう33回忌でもう完全に成仏もすると思うから、またこんな遠くまでもう混んでもええわっていう風に言われてて、じゃあ33回忌の記念の時にね、最終そのくくりの時だけはね、どうしても僕は行きたいからって言って立ってたの、池田さん行ったらしいの。だからその33回忌のその当日にいつものように法事があると思って、その法事にも参加するために行ったら人が全然おれへんかって、でなんでかなみたいなことになって、でしたら、いや実はちょっといろいろ大変でって言って、何がっつったら、その亡くなったその人の当の本人のお父さん、もう前の日にもう明日を最後にもう池田君来んでええからな言うてたそのお父さんが、その33回忌の当日はさ倒れられて、でその法要どころか今もう病院にみんな行っててっつって、で病院に行ったら33年前の息子が死んだほぼ同時刻にお父さん亡くなったんや。息子の33回忌の法要をするその日に、その時になんかもう何とも言えやん、もう池田さんも感じて、だけどこれでもう混んでもいいって言われたけど、今度はお父さんの供養のためにもと思ってまたそれから行くこともあったり、でもそのおかげで立花さんとこうやってなんか縁紡いできたんやって言って、なんでお互いにこんなおもろい男がおるぞって言ったら、じゃあ立花さん仙台に呼んでみたら、で立花さんがこんなおもろい話があるぞって言ったら、じゃあ鹿児島にちょっと鹿児島で会うてみたらとかって言って、お互いに何かこう人を元気にするようなそういうイベントがあったり、なんかそういう勉強会があったり、そういう講演する人間おったりとか、そんなんすると2人は積極的にこう出会っちゃお互いが呼び合うように紹介しようんで、なんで実は種子島から火種が立花さんのところへ仙台へ飛んでいって、これでなんか僕は気づいたら鹿児島でも何回も講演させてもらい、仙台でも立花さんにそうやっていろいろやってもらって、でもね、立花さんは本当に日本一あの CD 配ってくれて、なんで今回の彦将軍のおみこしに必要なお金とかも、もう立花さん本当にね、もう中村さんあんたも一人でねあんまり無理してそのお金集めとかって大変やと思うし、もうそれのその片棒ぐらい俺はもう担ぐって一緒になって協力するかなって言って、もう代わりに仙台でいっぱい募金集めとかしてくれたり、でね、被災地の気仙沼や石巻あんなところへのご縁ももうみんな立花さん作ってくれて、震災以降の三重県からとか俺の仲間連中らがボランティアで行くって言ったら、もう全部立花さん経由して行ってもってさ、やってた。そんなあの立花さん、もうね、立花さんこうこうこうでね、こうこうこうでね、ちょっと力貸してほしいんですけどって、だいたいみんなそうやって甘えるわけさ、仙台の若者たちも、立花さん実は今度こんなこんなでねとかって、そうするともう立花さんの OK の言葉っていうのはだいたいこう右の耳の上あたりをパリパリ書きながらちょっとうつむき加減になった後に、 しょうがねえなこの一言もうしょうがねえな立花って言われてるぐらい、もうあのおっちゃんがしょうがねえなって言った時は全面協力してやるぞっていうことなんやけど、しょうがねえなって言うともう大体目いっぱいやってくれるって。でもその立花さんの周りにいっぱい人集まってるからね、ほんま池田さんの周りもそうやけど、だからなんか幸せになってる人の典型かな、もう与えてる人が幸せになってる、自分のことよりなんか人に光当てようとしてる人がほんま日本中で幸せになってんなって、もういつも思う、あの二人を見てるとね。でそんな朗らかななんかね、立花さんとか池田さんというそんな人がこのね、本当また七区のように言いますけど、4月の末の台湾には、はいはい、3月の奉納式も立花さんは1年前の時も一緒に行っとるから、立花さんもフル参加なんやけどだって立花さんまた午後で行きますよ、しょうがねえな
しょうがないって言いたいんですよね、しょうがねえなって
そう言いながらね、また4月の末も参加してくださるんで、ぜひこんな年の取り方をしてみたいなというようなね、一つの大きな大きなこう参考になる事例にでもなるんちゃうかなとも思うんで、まあできたらね、台湾ほんまは僕ね、たくさんの人に行ってもらって、もう台湾の人を喜ばしたいわけさ、要するにこんなに来てくれたんかおいって言ってね、この間のあの3月の50人で行った奉納式だけでも、もうありえんぐらいみんな喜んでくれて、でそれこそうちのウォーリーはさ、みんなもうそれこそ台北から飛行機乗って帰らなあかんって言ってみんな帰っていった後も4月のための打ち合わせに、ね、翌日にもう一回彦将軍のあそこに戻っていった時に、はい、もうほんまに尋常じゃないみんなの喜び方やったっつって、だから4月来た時には俺らは何でもするぞあえて、日本のみんな喜ばすためにいろんなことやるんだっつって、台湾のあのみんながね、あの目キラキラさせながら言ってるあのおもてなしを受けるということのために行くだけでも俺すごい大きな価値があると思うし、ああ言葉直接通じやんかっても、ああこれが民族を超えて与え合うことかなという、本当に貴重な体験ができる、ね、本当に数少ないチャンスちゃうかなと思うんで、本当に僕はこの機を逃してほしくないなって自信満々に言えるぐらいにあの感動はできる、それがまた自分のね日常生活に必ず反映されていくもんやろうなと思うんで、本当にあのその面白いおいちゃん2人も参加しますのでまたよかった。
台北大体観光で行くので台北の
方、大体台北にしか日本人は行かんのよ、うん、台北に行ってエステやっておいしいもん食べてお買い物して、これ大体もう帰ってくるみたいな、だから本当に親日で本当にこれが台湾なんだなっていうのをこう味わえるのはね、ほんまに台中とかもっともっと南の台南の方に行けば行くほど本当の親日っていうものが味わえるんで、ほんまね今回の4月はかなり貴重な経験できると思うから、
いいですね、
ぜひご参加をお持ちしております、はい、そして2人のおいちゃんたちも満面の笑顔で池田さんの笑顔はね国宝級笑顔って俺呼んでんねんけどまあ深いシワでさ
池田さんね、
池田さんもうねたまらんよ、癒される感じがする、うん、そんな今回行く台湾のね本当4月のメンバーというか、あの今もう申し込みいただいてる100何十名かの人たちのお顔ぶれっていうのは大体僕も分かる人たちが多いんやけど、本当にある意味人間力豊かな人らが総動員で集まる感じなんで、あの3日間をねもう一緒に過ごすだけでも、その参加してる人たちから受ける影響だけでも、何かその僕たちがどこかに連れていくとか一緒におみこしを担ぐとか、そのこう表面的なもんだけではね、ぜひ見てほしくないなと思う。参加してる人たち同士のこう化学反応の中に学びが多々あるぞという、それをねなんかね僕はね伝えたいなと思うんで、よかったらご参加お待ちしてます。
ぜひ一緒に行きましょう。
また緩い話のつもりが宣伝になってしまいましたというわけで、
はい、
小春日和の三重県伊勢市の自宅から、はい、ゆるゆる元気が湧いてくるお伝えいたしました、は
い、
どうも
ありがとうございました。
La 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 la
ました。